民話、柳女お諏訪。昔、島原の城下町に、李庵という若い医者がいました。ある日、李庵が雲仙岳の諏訪の池まで薬草取りに出かけていると、子供たちが一匹の大きな白蛇をいじめていました。見かねた李庵は、子供たちを追い払って、白蛇を池の中へ逃がしてあげました。ある雨の夜、李庵の家の軒先に、びしょ濡れ姿の若い娘が泣きながら立っていました。話を聞くと、長旅で足を怪我したというのです。李庵はかわいそうに思って、早速手当てをすると、傷が治るまで家に泊めてあげることにしました。そうして半月ばかりすると、傷はすっかり治りました。おかげさまで、こんなに元気になりました。事情があってお金を持ち合わせていませんが、必ずご恩をお返しします。私の名前は、お諏訪と申します。と言って、お諏訪は去っていきました。それからしばらくして、李庵は急病で寝込んでしまいました。そこへお諏訪が訪ねてきて、ご病気とお聞きしました。どうぞ、看病させてください。と申し出ると、恩返しのために一生懸命看病して、李庵の病気はたちまち治りました。お諏訪よ。あなたは命の恩人です。よければ、うちにいてください。と伝えると、お諏訪は嬉しそうに、こくりとうなずきました。李庵は、美しく気立てのよいお諏訪をすっかり気に入って、二人はめでたく結婚しました。やがて、玉のような男の子が生まれ、幸太郎という名をつけました。ある夏の日、李庵が仕事から帰ると、部屋の真ん中で一匹の大きな白蛇が、幸太郎を抱き、眠っている姿を見つけました。
うわぁ!
と李庵は驚いて腰を抜かしました。すると、白蛇は目を覚まし、真っ青な顔をしたお諏訪の姿に変わりました。私は、諏訪の池で李庵さんに助けられた白蛇です。つい、うたた寝をして、正体を見られてしまいました。もう、おそばにいることはできません。しかし、気がかりなのは坊やです。この子が泣くときには、どうか、これを持たせてください。そう言って、キラキラと光り輝く宝玉を李庵に渡すと、お諏訪の姿は消えてしまいました。お諏訪がいない暮らしは寂しいものでしたが、この宝玉を幸太郎に持たせると、嘘のように泣き止み、病気も治ってしまうほどでした。この宝玉の噂は次第に広がって、ついには、お殿様の命令で取り上げられてしまいました。それからは幸太郎も泣き止まず、困り果てた李庵は諏訪の池に向かいました。
お諏訪よ、お諏訪
と呼ぶと、池の中からお諏訪の姿が現れました。どうしたのですか?と優しく尋ねるお諏訪に、ことの次第を話しました。黙って聞いていたお諏訪は、池の中に入ると、あの宝玉をもう一つ持ってきました。坊やのためにできることは、これだけです。大事にしてくださいね。そう言うと、 お諏訪は池の中に消えていきました。その宝玉を大事に持ち帰ったリアンは、誰にも知られないように宝玉を光太郎に持たせていました。しかし、どこから知れたのか、新しい宝玉もお殿様に取り上げられてしまったのです。心優しいお諏訪の姿を思い出して、リアンはほろりと泣き出し、光太郎も泣き止みませんでした。リアンはとぼとぼと諏訪の池を訪れると、涙ながらにお諏訪に事情を話しました。リアンさん、私を見てください。近づいてきたお諏訪の顔を覗き込むと、リアンは気を失いそうになりました。お諏訪の両目がなくなっているのです。
まさか、あの宝玉はお諏訪の目だったのですか？
リアンはあまりの事実にその場にへたり込み、言葉を失いました。両目を失ったお諏訪の方には一筋の涙が流れ、皆そこに沈んでいくようにお諏訪の姿は消えました。その晩から諏訪の池では何か大きなものがうごめくような地鳴りが続きました。そしてとうとう雲仙岳が大爆発を起こし、傍らにそびえる眉山も海に向かって大崩落しました。その時、噴煙と稲光とどろく雲仙岳の上空を、悲しく狂ったように飛んでいく白い竜を見たという噂が広がりました。お諏訪は、大切な宝玉二つを奪われた悲しく底知れない怒りによって、竜に姿を変えたのかもしれません。この天変地異は、土砂崩れと大津波によって、島原と対岸の熊本を巻き込む、島原大変、肥後迷惑という大災害をもたらしました。そして、この地殻変動によって、島原の城下町には、清らかな水が湧き出す島原湧水群ができ、水の都と呼ばれるきっかけになったとも言われています。